ゆずえもんさんからいただきました。
ありがとうございました、ゆずえもんさん。
はい、北大阪急行電鉄のチケット、
はい、
切符でございます。
これ初日のやつちゃいますか。
2024-323と書いておりまして、
はい、
これは北大阪急行電鉄が、
はい、
延長延伸開業者日ですね、
はいはいはい、
2024年3月23日
あの例の先生が大ミスした
あ
れですかね、
あのタブさんが ね、 先生がね、先ほどゲストに来てくれて、はい、また今週のですね、はい、前日ボラボラで話してますので、はい、ぜひ聞いてください、はい、まあ、そのタブさんも、
はい、
行かれたですね、北急延伸のこれ切符ですね、
はい、
箕面茅野から160円、
はい、
ということで多分これ千里中央までの
でしょうね
値段になるんかな。
なんか新鮮なんとかいうのが言ってましたから。
いや違うな、
違いますよ。
ね、
次の、うん、
千里中央箕面茅野駅間は190円なんで、は
い、あ、違いますね。
ということはこれは一個向こうの、
はい、
箕面千葉阪大前駅
まで、おー、までの一駅ですね。
あの一駅で160円、
おー、やっぱり高いね。
高いわ。
はー、
北急大丈夫か。
例に言ってはったようにあの新鮮60円とか入ってるんちゃいますか。
多分本来やったら100円区間をプラス60円増してるというね。これはちょっと勉強になりました。
はい、
はい、ゆぜもさんありがとうございました。はい、
あのニコッと笑ってね、
はい、
チョコレートとこれとくれはりましてね、
ありがとうございます。
チョコレートはバレンタイン忘れてた言って言って
は
りました。
いや、まあ大丈夫です。忘れても大丈夫ですけど、はいはいはい、
まあそんなんであの持ってってくれはりましてね、
はい、
ゆずえもんさんありがとう言うたかったらニコニコと笑ってね、
はい、
去って行かれましたが、あのママさんこれありますかって、いや持ってまいりそうなので持ってません、
うん、
あげますから記念にと言ってくれはったんですよ。
僕もね切符実は記念に置いとこうと思ったんですけど、はい、うん、気付いたらもう改札に入れてまして、まあ、せっかく現金で切符買ったのに何で俺改札に切符入れてんやろなって言って入れた直後に気がついて、
はいはいはい、
で結局残ったのはこの領収書。
あ、なるほど。
これ券売機で領収書今出せるんで。
ああ面白いね、こんなのが出るんですか。
は
い、
これも3月23
日、はいはい、
ただねこれ残念な
ん
が、
うん、
時刻出ないんですよこの領収書。
なるほどなるほど。
だから上、あ、ゆぜもんさんか、
はい、
ゆぜもんさんのやつはちゃんと11時54分で書いてくれてるんですけ ど、はいはい、僕のこの領収書はね
ちょっとまずいですね。
日にちは出るんですけど、はいはい、伝票番号は出ますよ、
はいはいはい、
けど時刻は出ないんですよ、はいはい、
そうです。
なんでゆぜもんさんありがとうございます、
はい、貴重なもんいただきまして、
切符いただきました。
ずっとこれは和菓子旅館に入れましょうね、は
い、ただこの切符の印紙と、
うん、はい、
領収書の印紙の、
はあ、
あのこの背景のデザインが一緒ですね。
あ、間違いないですね。
同じ紙を使ってるんですね。
あ、まあそういうことでしょうね、
はい、これも分かりました、
はい、
いろんなことが分かります、
はい
はい、ゆずえもんさんありがとうございました。
大きに、
次はジュエリー上島隆さんです。
はい、毎度ありがとうございます、はい、
先週というか前回の JOBBB をお便り紹介できなかったので、
あ、ごめんなさい、
は
い、
まあ、その前回の分にいただいたお便りになるんで、
はい、
ちょっともしかしたらネタ古くなってるかもしれないですけど、
はい
はい、あのタカさんというよりかは僕我々サイド の、
はい、
あの原因でございます、
はい、
ネタが古いの、
は
い、
ね、
まあまあ古いネタもね、はい、楽しいと思います。
こんな番組ですからね。
そう、関係ないですよね。
関係ないです、
はい、
ここ現在未来未来入ってます、
はいはい、いつもお世話になっております。
はい、
ここのところ雨が多く気温も低めで桜の開花も足止め状態ですが、
なるほどなるほど、
近隣の桜のつぼみも色づき先端から花びらが見えています、
はいはい、
この本局前は
横にありますよ。
あ、綺麗に咲いてますね。
もう満開過ぎましたね。
そうですね、はい、ちょっと葉桜になってる感じがいたしております、
はいはい、それからもう分かるようにね、ちょっと以前の便りということでございます、
は
い、
そうですね、はい、僕ら今これ4月11日、
はい、
収録配信しております、はいはいはい、今年も数箇所のお花見を予定していますが、天候が荒れて一気に桜が散ってしまえば運転手をしなくて済むので楽かななんて意地の悪いことを考えています。
いや、もう本音です、
はい、
よう分かります。
桜の神様、はい、ごめんなさ い、
はい、
さてさて、
はい、
長宿山陽道、前回放送では確か須磨の銀行のフクロウのお話がございました。
あれね、
はい、
びっくりし、金のフクロウでしたね。
あれはびっくりしましてね、またその時の話聞いてほしいんですけど、もうほぼあの建物ができた次の年ぐらいに文雄君たちね、
はい、
偶然その前を
新築やった
から、ね、はい、ほぼ新築でしたね、うんうんうんうん、神戸信用金庫の須磨支店やったと思うんですけど、その建物の話の、
はい、
ことを タカさんが、
あ、ちょっと気付け、
はい、そうですね、お便りで、
はいはい、
ございました。なぜいろいろなところにフクロウのオブジェなどがあるのか、
はい、
一例ですが、
はい、
ローマ神話の知恵の女神ミネルヴァの肩には
ミネルヴァ、
知恵の象徴として一羽のフクロウが乗っています。
あ、そうですか、ミネルヴァさんの肩に乗っているんですか。
もともとはギリシャ神話の知恵の女神アテネがローマ神話へと書き換えられて、
はい、
ミネルヴァと名前が変わったとされています。
深い話ですね、
はい、ギリシャ神話とローマ神話があるらしいですね。
はい、
はいはい、まあ、これもあんま知りませんでした。
はい、まあ、神話ですから、
はい、そして日本でも国会議事堂を上から見ると車寄せと議事堂を含めてフクロウの顔がデザインされています。つまり国会議事堂を上から Google Earth で見るとそこにフクロウの顔が見えます。
これは全く知らなかったね。
ちょっとこれせっかくなんで今ね、ちょっとクローム開いて貼り付け検索、
はい、途中ですが、
はい、で国会議事堂で検索、
はいはい
はい、
地図が出てきました、
これですね、
あ、はいはい、
皇居のすぐ南側、
あ、ここにあるんですか、
はい、じゃあちょっとこれ
見てみますか、
はい、航空写真、
あ、お、出た、あ、
これ、これフクロウですか、これちょっと方向変えてみましょうか。
あ、これフクロウじゃないですか。ほら、これが目ですよ。これが目で、
ほんまや、
口になってますね。
植え込みが目になってるんですか。
これはそうでしょう。これしかないでしょう。
へ
え。いや、まあ見方があるから他に。
はい、
僕いっぺんこれいっぺんにしそうなんですけど、くれて分かりました。
ああ、ほんまにな、ほんまかそれ。
うん、いやいや。
タカさんに言われんかったら分からんかったよ。
いや、もちろん全然そんなこと。
皆さんよかったら国会議事堂上から見てください。議事堂の設計段階ですでにフクロウを隠して建造物でフクロウを表現しようとした設計者の遊び心が見えます。
なんとな、
はい、
知ってる人はいろんなこと知ってるんです
ね
びっくりしました。これ
も、はい、まあ、あんまり僕らと関係ない場所やったんでね。
あ、もう全くね、
見ようとも思わなかったですけど、はい、僕初めて国会議事堂を見たかもしれないです。
あ、
はあ、はい、誰でもトイレ丸の内っていうのがあるんですね。
そう
これ国会議場の横、南側にあるみたいですね。
そうですか、
はい、まあ、これ Google に書いてます。
ええ、
フクロウは先の見えない暗闇の中を飛べることから、
はいはいはい、
暗闇の先を見通すことができると株や金融の知恵の神とされています。
あ、そういう、あ、まあね、はいはい、
なので金融機関ではよくフクロウをどこかに取り入れることが習わしになっています。
あ、そうですか。僕警察では知ってたんです、芦屋警察でね。あ、はははは、
はい、まあこの話も証券会社に勤めていた家内からの話なんですが、
すごい、
証券会社の各ディーラーの机には小さなフクロウの置物を置くそうです。
あ、そんなんですか、すごいな、
知らんかったな、
もう未知の世界ですね、
はい、ああちょっと話題変わりますかね、
はいはい、
さてさて FM 千里にも一部お便りいたしましたが、
はい、
私たちの年代は巨人、大砲、卵焼きと子供の時から力士がヒーローでした、
はい、
ご興味がどれほどかは不明ですが、
はい、
今回は私の大好きなお相撲のお話です。
あ、そうですか、聞きたい、はい、
子供の頃から祖母に連れられて14日間の投資で相撲に連れて行かれてましたので
贅沢ですね。これ砂かぶりか、ね、
なかなか行けないですからね。
そうですよ、
相撲は身近な存在です。
でしょう、こんな環境
に羨ましいですね。僕も今になって行きたなりましたけ ど、
うん、あ、 なるほど、
なかなかチケットが取れないというか、まあ、取ろうともしてませんけど、さてさて、
うん、
先日の日曜日まで大阪で行われていた大相撲ですが、
はい、
国技の相撲も今はテレビやネットで序の口からの取り組みを見ることができます。
あ、はい、
今場所も荒れる大阪場所の伝統通りの展開でした、はいはい、
でしたですね。
今回の大阪の春場所では土俵の神様をはっきりと見た思いで おります。ほうほう。優勝したのは新入幕の武尊富士でした、ね。
はい、
曲げも髪が伸びていないことからうまく言えない、はい、言えないとか言ってますね、はいはいはい、状態ながら。
あ、なるほど。
相撲場所での各所作が謙虚な、謙虚で綺麗な力士です。
なるほど。
そしてあの大鵬の記録を抜き110年ぶりの大記録を相撲史に刻みました。
あのテレビ見てましたらね、あの人のお母さんがね、観戦に来てはりました。
あ、
本当に綺麗なお母さんで。
あ、そうなんですか。
うん、あの人は別に坊とか言うてるわけじゃないんですけどね。
そう、誰も言うてません、
ね。はいはい
はい。今場所についても武富士が初めから勝ち続けておりました。そんな中で豊昇龍は、
はい、
ほとんど優勝するめどがなかったのですが、
はい、
武富士が負ければ自分に優勝の目が復活する、誰か武富士に勝ってくれないかなと口に出してしまい報道されます。
あ、そうですか。
そして場所が進み、千秋楽の1日前の23日の土曜日、武富士が負けて、
はい、
怪我を負って車椅子で運ばれます。
びっくりしましたね、あれ、
はい、豊昇龍の思ったようにことが進み、
なんと
これ豊昇龍悪者になっちゃいましたね、
まあね、はい、
はい、豊昇龍自身もこれで俺にも優勝の目が残った、今日俺が勝てば引き離せると思ったことでしょう、
はい、
豊昇龍は意気揚々と土俵に上がります。
はい。
そして立ち合い、
はあ、
勝負は一瞬でした。豊昇龍はあっさりと負けます。
はい。
相撲の神様が豊昇龍に背を向けた瞬間でした。
いや、そうでしたね。
豊昇龍ってあれですか、朝青龍のなんか、
なんか
友達みたいなやつですか。
顔が似てませんか。
あ、
僕そ分かってない
です。いや、名前が似てると思ったんですけど。
僕親戚かもしれませ
んね。そうです
ね、よう分かります
他の力士のマイナスを自分のプラスに使おうとしたせこいことを考えた償いは大きく、優勝の目は消えました。
はい。
一方の武富士は前日の右足の怪我を痛み止め注射で処置して、
う
ん、
はい、
あ、そんなことしてたんですか。
いや、それね、あれ車椅子に乗らはった時びっくりしましたよね。
あ、はい、これ大変だったんですね。で、昨日の千秋楽の土俵に上がり勝ちました、
はい、
取材のコメントから本人は自分は全ての土俵に上がるのが務めと発言、
はい、
負けが続き休場を繰り返す同部屋の先輩力士の横綱照ノ富士は今回の場所をどんな風に受け止めているのか。
ああ、こんな関係もあるんですね、
みたいですね。
うん、全然知らん世界です、
はい、ただ照富士が千秋楽の土俵に上がる決断に至ったのは照ノ富士からの助言があったからとも伝えられています。
そうですか、
はい、つまり照ノ富士は俺も負け続けて休むしかない状況や、近い将来武富士は俺を抜かしていくやろ、今から俺が先輩やと釘を刺したろ、刺しといたろと。
あ、なるほど。
照ノ富士の横綱にあるまじきせこさが透けて見えるゲットすごいですね。
かなりもうバーンと断
言してはりますね。断言してはりますね。私は、横綱照ノ富士は終わったなと確信しました。
なるほどね。
加えて武富士は現相撲協会理事長の八角親方の現役力士時代の若き大関星保つ志と書いて星にそっくりで、将来に期待が持てる力士です。
そうですか、ちょっと理解できんこと
が出てきました。千秋楽の八角理事長のコメントでは、武富士と大野里の優秀性を認めた上で、
うんうんうん、
ベテラン力士たちはもっと真摯に相撲に取り組むようにと、
はいはい、
異例のコメントを出しています。
あ、なるほど。
そんな異例尽くしで荒れた今場所はとても不思議な本場所でした。
大阪場所ですね、さすが。
そうですね、
いろんな意味でね、
さすがはなんですかね、
はいはい、
恵まれた環境の中で相撲をしてきた世襲力士たちは全滅でした、
はい、
そして豊昇龍は目に余るやんちゃぶりから相撲界を実質的に追放された朝青龍の甥です。
あ、やっぱり
関係あるんですね。
そうですね、
つまり血のつながりのつながりがある世襲です。
あさらに血のつながりも世襲したわけですね、
はいはいはいはい、さらに、 血筋を遡ると他界した宗師匠の高砂親方は、
はい、
高知出身の豪快な気質を売りに、
うん、
朝潮の名前で大関でしたが、
はい、
現役時代
は
大ちゃんの愛称で親しまれていました、
はい、
高砂親方、高知の星ながらも品格的に苦言を受けることも多いやんちゃな力士で、
はい、
豪快な性格から健康にも気を使うことがなかったのか、
はい、
67歳という早い年齢で亡くなっています。
そうですか、
はい、こうしてやんちゃで豪快な師匠の性格は朝青龍、豊昇龍へとモンゴル組にはっきりと受け継がれているようですどうも土俵の神様は恵まれながらもそれを無駄にする力士、はい、そして行儀の悪い力士を見捨てるようです。
なんとな、
恵まれればより謙虚にそのことを改めて考えさせられる春場所でした。
なんと、
うん、
やっぱり子供の時から相撲見てはるだけ
で、そうですね、
筋が通ってますね、まあ、
14日間通しで
見てますから、そんなあの恵まれた人は少ないですよ ね、
うん、改めて力士たちは、
はい、
相撲は神事であることを考えて、
まあ、
やんちゃを売りにすることをやめて、
はいはい、
昔の力士のように審議体の伝統通りに科目にあってほしいと思います。
なんと、はい、ありがとうございました。
こういう、この審議体って聞くと、
うん、
あの剣道を思い出すんですよね。あ、
そうですか、
なるほどね、はい、あの先生がよう言うてました。
あ、なるほどね、
はいはい、さてさて、お話が長くなりましたが、
いやいや、はい、
ここで相撲が神事であることを示すあるしきたりをご紹介します。
お願いしましょう。
します。千秋楽のテレビ中継は一連の表彰式で終わります。いつも最後に行われる弓取り式は千秋楽に限り決定戦の前に行います。
あ、そうですか、はい、
まあここまではテレビ中継でおなじみなのですが、
は
い、実は中継が終わった後も、うん、ある神事が行われています。
そうですか。
お客様が席を立ち、しばらくするとその案内が始まります。
へ、
今は案内のタイミングが違う相撲場所もあるようですが、静かになった館内でその神事が行われていることはあまり知られていません
でしょうね。
これ何でしょうかね。まずは序の口の成績優秀力士10人ほどとその親方が土俵に上がって輪になります、
う
ん、ああ次に行司が配るおみきをいただきます、
はい、
さらに手打ち式として三本締めを行います、
うん、はい、
ここからが少し面白く、行司がその真ん中に進み出た力士たちが、うん、ああその行司を持ち上げて、
うん、あ、行司持ち上げるんですかこんなことやるんですか。
胴上げを行います。大柄で力のある力士たちの胴上げだけに、
これは
行司は高く宙に舞い、
なんかバスケットボールみたいですね
一回転します。
あ、いや、
そして行司を土俵に下ろして土をつけるのがこの神事の習わしです。これが相撲の最後に行われる相撲の神様を送る神送りの儀です。
あ、
こうして相撲場所に本当の幕が下ろされます。
そうですか。
なんかあの田植えの神さんみたいなもんですかね。
でしょう ね、
分かんないですけど、
まあ、お世話になりました
そうですね、
これで、まあ、もうちょっと休んでくださいということでしょうね、
は
い
は
い、
そうですね、
神さんに対
して。でまた多分迎える時も多分なんか儀式があるんでしょうね、
当然ね。あの、あ、なるほど、
まあ、そこはちょっと今回は変えてないと思うんですけど、実際に相撲を見に行った人だけが見ることのできる不思議な儀式です。もしも相撲を見に行かれた時には終わってもしばらく席を立たないでいてください。
なんと
静かな中で行われる不思議な神事を見ていただきたいと思います。
あ、これ見られたら見たいですね。
そうですね。あ、書いてますよ。ただこの神事は千秋楽の日のみなので注意してくださいね、
はいはい
はい、あ、みたいです、
ね、
あ、これね、僕ちょっと、まあ、タカさんのおっしゃってることとは違うんですけど、ちょっとオープニングであのバスケットボールの B リーグ見に行ったじゃないですか、
はいはい、ね、
はい、エベッサ大阪 と、
はい、北海道の、
あとは北海道のレバンガ北海道戦、
あ、はい、
まあ、あのエベッサ大阪勝ったんですけど、 で僕らも、まあ4人おったんですけど、
まあね、
友達というか、まあ、
お前の子供も入れてね、
含めてね、
はいはい、
でしばらく席立たなかったんですよ。僕はあの映画でも絶対最後まで席立たないタイプなんで、まあ多分僕の友達とかもそうやったみたいで、あ、はい、多分あの試合終わったらもうみんな席立つんですけど、
名前を書いたかにやろね、あれ不思議やね。
まあまあ集団、
でもちゃんと名前まで見といたらいいのね。
そうそう、集団心理もあるんでしょうね。で、まあ、僕らはずっとぼーっと前見とったんですよ。あ、まあ、2階席やったんで、あのちょっと下の方にあのコートがあったんですけど、そしたらね、あのハッピーバースデ
ー
この日迎えられたあの選手の方がいて、その人 の、 あの誕生日会で、
さ
っきちょっと紹介したあの韓国の
イーさんやったかな、
ね、イーヒョンジュンさんがあのハッピーバースデー歌ってまして、
あ、そうですか。
で誰やったかな、ちょっと誕生日迎えられた方はね、ちょっとこれ見たら分かるな、1月、僕ら、3月30日なんで、うん、
は
あ
は
あ、この選手名鑑見たら3月30日誕生日の、
はあ、この人違う、木下さん、
あ違う違う、木下さん31日でしょ、鈴木さんやん、
あ鈴木さん、
鈴木達也、
ね、はいはいはい、
鈴木達也3月30日生まれ、
あ、
この方、
はい、
この方があの
ハッピーバース
デー、ハッピーバースデーしてもらってまして、やっぱ、あ、最後まで見てたら、
は
あ
は
あ、まあ、こういうちょっとまあちょっと相撲とはまた違うんですけど、まあ、テレビには絶対映らないその選手のハッピーバースデーを見れたっていうのが良、まあ、かったかなと思いました ね、
やっぱり最初から最後まで見るということも一つの、まあ、2のやり方やね、
まあ、特に最後ですね、なんかあの最初は、まあ、まあまあみんな見るんですけど、
うんうん、最初覚えかもから
、最後まで見る人ってあんまいないんですよ、うんうん、ね、映画にしろ、まあ、相撲にしろね、はいはい、バスケットボールにしろ、
なんであんな焦ってるのか思う、
ね、いや、あれね、みんなが立つじゃないですか、
は
あ
は
あ、そしたらね自分も立ちたくなるんですよ、
そんなもんか、ね、
そうやって、いや、そうやって人生送ってきた人たちが多いんで、まあ、だから逆に言うと僕たち4人は、
あ、
まあ、そういう意味ではちょっと多数派じゃなかったってことですよね、あ、まあ、
お前らどこ行っても少数派や
な、そうですね、はいはい、まあ、ただそれで鈴木さんのハッピーバースデー、イ・ヒョンジュンさんのハッピーバースデーが見られたっていうことですよね、
なるほど、はい、やっぱりええこともあんねや、
あります、あります、
ね、例外のものにもね、
うん、まあ、あの悪いこともあると思うんですけど、
あ、まあ、そうですね、悪いことの多いかも分からない
そうです
ね、
ですね、
はい、
はい、まあ、高さん情報によると千秋楽のは最後までおれということでございます、
はいはい、もう出ていけ言われるまでおれ と、
うと、ね、そうですね、
ああ、うん、情報やったし、また高さんの相撲感というか、
はい、
伝統的なこういう感覚みたいなもん持ってる人は持ってるんですね、
14日間の投資で相撲に連れて行かれてましたと、
行かれた
けども、まあ、連れて行き行きたかったかどうか分かんないですよね、
まあまあね、恋は言われてね、
おばあちゃんに
その代わりなんか買ってもらったんでしょう、
あ、
終わってからね、
ソフトクリームとか、
まあまあナンバーですから、夜行くと
こ551とかね、
まあそうだったかも分かりませんね、
あったかもしれないですね、はい、
いやいや、お、あの高さんのお育ちがよう分かりますね、
そうですね、はい、あとタケル富士がねもうどうなるか
モンゴルの
モンゴルのその豊昇龍、 あとは、横綱さんがどうなるかとか ね、
そうですね、
ちょっとそういうのも気になりますけど、ま
あ、横綱さんについては僕もなんかちょっと同じような意見を持って、勝手に意見を持ってました、
ちょっとやっぱりあの
知らんとですよ、
まあ、体がねしんどいですよね、うん、膝悪い腰悪い、まあ、ちょっと大きすぎ、うん、まあ、っていうかね、うん、まあ相撲の競技自体やっぱ大きい方が得なんで、
はいはいはい、
ああなってしまうんかなと、
まあ、僕らね、こういうなんか野獣馬みたいな性格やからね、八百長とかねそんなこと言うたりしてね
いや僕らって僕は言ってないですよ、
いや僕はです、
文雄君
は僕と嫁はんとであれちょっとやってるなとか言うたり、アホなこと 言、
まあ、
言ってる、
まあ、それも相撲のね、
まあ楽しみですけど ね、 ね、やっぱこういう伝統的な相撲の見方をね、タカさんに教えてもらって、まあなるほどな、こういうもんかと、相撲というのは筋はちゃんとこういうもんやなということは分かりました、
そうですね、
はい、
はい、というわけで十里上島高さん、
いつもいい情報ありがとうございます、
フクロウの話もよく分かりました、
びっくりしました
、国会議事堂をまさか上から見るとは、もう一回見ときましょうか、
なんかそう見えるでしょ、
見えませんか、いや見えるとかそうでしょ、これ
お
う
お
う、どう考えても、
いや、そう言われるのは分かりませんよ、これ、
あ、そう言われるのは分からない、ちなみにフクロウの部分は、
うん、
この車止めだけですよ、車止めとか車寄せだけですよね、多分、うんうんうん、この国会議事堂本体は袋じゃないでしょ
う。まあまあ、国会議事堂の横に上に前に袋がおるみたいな感じや
わ、ね、そうですね、
まあ、この袋の精神をですね、議事堂の中で入って仕事してる、特に議員の方にはね、やって、ま、守ってもらいたい
です、ね、全く守ってないじゃないですか、全く
アンチ袋のことになってます
ね、それこそ豊昇龍よりひどいじゃないですか、
いやもっとひどいですよね、もう最低です、
何しとんねんと思いますけどね、まあまあ、それは話は置いといて、
まあ、
置
いときましょう、
高さんありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました。
次はですね、はい、あ、高重さんですよ、
ありがとうございます、いつもありがとうござい
ます、見通してる高重さんですよ、
そうですね、はい、
はい、というのは冗談ですが、はい、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー、はい、高重勝彦です、
ご苦労さん頑張ってあります、
はい、3月も残すところあと数日、はい、これも前回いただいたお便りなん で、ね、ちょっと遅れております、はいはい、4月1日には新たな新年度がスタート、教師という仕事を辞めたのが2010年3月末だったので、
はい、
フリーになって早14年目
あそんなのありましたか、
実に中身の濃い14年間でした、
ね
え、うん、旅人という肩書きからアドベンチャーランナーへ、実際のところいろんな種類の仕事をこなしながら生計を立てているのが現実です、
はい、
マラソンイベントを開催するお手伝いをしたり、
うん、
一本バゲタを販売したり、
はいはいはいはい、
一本バゲタイベントを主催したり、
うん、
ずっと公にしてこなかったけれど、
はい、
コロナ禍の間、
はい、
イベントなども全てストップしてたので、
はいはい、
この3年間は地元の自転車店でもバイトをしてました、
はい、あ、そうやったんですか、
あ、それは知らなかったですね、
フリーの方のね、
はい、
厳しいとこですね、
それでも今月末で終わります。
あ、よかった、はい、よかった、ちぐがまあね、はいはい、よかった
か、ね、分かんないですけど、
はいはい、
気持ちを切り替え、
はい、
リセット、リフレッシュ、リスタート。
おお、英語の先生だけで D で揃えましたね、
はい、そうですね、
3D ですね、
もうあのブルース・リーみたいです ね、
はい、そうです
ね、不安はいらない、
はい、
夢と希望だけを胸に、
はいはいはい、
前へ前へと進んで
い
きます、
はい、
自転車屋さんでアルバイトされてたんです ね、
ね、まあ何でもできる人ですからね、
まあまあ自転車は特にね、高重さんの
そう、
まあ、体みたいなもんなんで、
そうですね、
はい、
あの会も入ってありますし、理事でしょ、あ
れ JCC のね、
例の親方のね、
はい、
はい、
池本さん、
まな弟子ですわね、
はい、年度末が来るたびに、
はい、
新年度はあれもしようこれもしようと考えるものなのですが、目標をしっかり立てて計画を練っておかないと実現させるのは難しいものです、
はいはい、あの厳しいことを言われます、
は
い、
これは夢を実現させるプロセスにも共通しますが、
はいはい、
目標を大中小と立て、
はい、
いつまでに何をするかを明確にすることが求められます。
なんかちょっと先生みたいですね、
はい、
先生ですから、ね、元先生ですからね、
コミットメントという言葉があります、
はいはい、
いろんな訳語がありますが、
はい、
分かりやすく言えば責任を伴う約束、
うわ一番きつい、はい、
何かをやろうとする際に口先だけでは何とも言えますが、
なんとも
しそれができなかったらどうするかをあらかじめ考えた上でどのように実現させるかということを具体化するということです。
はい、
はい、皆さん覚えましたか？
いやいや、もう聞こえません。
コミットメント。コミットメント。
やめてくれ。
教員時代にやる気三原則というのを考えました。
そうでしたか。
すぐやる、必ずやる、確実にやる。もう一回言いますよ、
はいはい。
すぐやる、必ずやる、確実にやる。
そう、やってくれ。
はい、この三つを伴わなければ、夢や目標は実現しない。後でやろうと思ってもやらないことは多い。
はい、
今やるか、
はい、
永遠にやらぬか、
はい。
これ耳の痛い方、ラジオの前にいるんじゃないですか。いやいや、まあ、ラジオというか、
ま、前
スマホの前、パソコンの前、わからないですけど、
はい、
まあ、僕の横にも、
僕
の横にもいますけど。
そうですね。もうこれやめてくれこのタイル、もう
やる限りは必ずやる、
はいはい、
同じやるなら確実にやる、少なくともこの3つは何かこのことをなす際には必須項目、
うん、ちょっとちゃうのも、
はい、だと思ってます。
分かった。
毎朝小さなことでもいいので目標を立てたら、
うん、
試しにすぐやる必ずやる確実にやるを実践してみてください。皆さんこれ手のひらに書いておいてください。
いやいや、
年を取って考えるのも行動するのもだんだんスローに 適当に曖昧になりがちです、
はい、
自分を今しめる意味でもぜひ心がけなければならないものかもしれません。いいこと聞きましたよ。
もうこれ頼りよ。
すぐやる、必ずやる、はい、確実にやる、これ小さいことでもいいらしいんで、
まあ分かりますけどね、はいはい、できません。
いや、やれよ。できないんか。
やらん。でもやったら、俺は人生分かってまう
から。あ、そうですか。はいはい、まあまあまあ、
まあ、
そういうことなんで。
まあ、やる人はやってください。はい、まあ、
だから、毎朝ね、例えば、家の前ちょっと掃除するとか。
いや、しない。はい。
はい、あの、歯をちゃんと磨くとか。
あ、磨かない。もう一週間も磨いてへんわ。
あ、もう高重さんにはちょっと文雄君はまだあれです、ね、ちょっとね、難しすぎましたね、
ごめんなさいね、
はい、はい、まあ、というわけで、
はい、
まあ、冗談はさておき、
はい、
まあ、皆さんも高重さんのこの三原則
ですかね、できる人はね、
三原則やったんですかね、やる気三原則、
いやいや、
すぐやる、必ずやる、確実にやる、
一番嫌なことはそれ
ということですね、はい、はい、まあ、これと全く反対の人が僕の横にいる人なんで、
すぐやらない、反対を言ってください。もう
必ずやらない、
やらない、はい、
確実にやらない。
これ俺の
こんなもん誰でも言えるわ。
いやこれも難しいぞ。
あ、そうですか。
これなかなか、そないこれも勇気のいることや。
ああ、なるほど。
やりたいことでも、まあ、やらない次やから。
ああ、何もやらないってことですか。
そういうことですよ。なかなかこれね、そう、素人にできることじゃない。
確かにね。
やっぱやらないのプロが言ってること。
そう、
やる、やるプロは高重さん。
そういえばこれで思い出したんですけど、今週ゲストのタブさん。
お、
北九延伸開業前日ボラボラで出てきたタブさんなんですけど、あの、収録後にね、
はい、
ちょっとお話をしまして、あの、書斎の本がやばいと。
はい、
足を置く場がない、はいはい、足の踏み場がない、
はいはいはいはい、
とおっしゃってたんで、うん、まあ、そんなタブさんに、
はい、
やる気三原則をお送りいたします。
いやちょっとあの人も無理ちゃうか。捨てないやから。
なんかね、新しいまた本を買うぞって、ね、
いやすぐ買うんですよ、
すぐ買います。
もう、ね、買わない、捨てない、
だから、もう、じゃあ買わない、
はいはい、
捨てる、
はい、捨てたらあかんね、捨てないや、
あ、買わない、捨てない、
おう、
ためない、
ためるや、
ためるがタブさん三原則。
そう、まあ、ちょっとタブさんと僕は近しいけど、ちょっとこの高重さんとはちょっと付き合いにくいな、ね、
ちょっとこれは難しいかもしれない、
まあ、しかしこういうやっぱり人生君ちゅうのはちゃんと
持
って出張る人があるんですね、
まあ、大事っちゃ大事なんですけど、いや、
そうですよ、まあ、これがあったらかなり人生ね、
う
ん、
そう、
目標をつ
かみやすい、まあ、モテるかもしれないですね、男女でもモテるかもしれないですね、人気が出るかもしれないです、ね、
いや、それはそうやと思います、
やっぱこいつについていったら確実やなと、
そんなもんで、
ふみおについていったらもう人生壊れるなって、
もう終わりですよ、
はい、
はい、もう本人が終わってますから、
皆さんよかったら高重さんについていってほしいなと、
は
い、
高重と万歳です、
はい、
いやー、もう聞いたなかったこれは、
オフィス樋口
さん、樋口さん、何と思うこと思っか、
はい、はい、本題に入る前に、
はいはいはいはい、
あ、今年度は昨年度と比べると授業少なめ、
あ、よかった、
時間に余裕ができそうです、
あ、よかった、ヒューさんもう忙しそうやから、もう、
はい、
予備校の名先生、
そうですね、鉄平さんも時間に余裕があると思うので、はい、今から冬の日本海側自転車ボラボラに向けて準備しましょう、そうですね、
はい、
ね、大阪エベッサの監督もドイツ人なんで、
あ、そうですか、
まあ、全然関係ないです
けど、プロレスラーにもエベッサっていうのがありましたね、関係ない、
ああ、大阪プロレス
ね、
エベッサ、
この前あの、
はい、先中来ましたよ、
来ましたし、民族学博物館の仮面展に今そのエベスさんの仮面が出てます、
あ、
ついに国立民族学博物館まで大阪プロレスが進出いたしました、
あ、それはちょっとね、
すごいめでたい話です、はい、
はい、本題です、
あ、そうか、はい、ごめん、横滑りました、はいはい、
今回は写真がいつもと比べると少ないです、
あ、そうですか、ちょっと見る方としては楽です、
ね、あ、そうですね、
はい
はい、
あれ長いですからね、
この写
真は、
ね、
あ、大変ですよ
はいはい、せっかくいただいてんねんからいらんこと言うな、
いやいやいやいや、楽しんでるんですけどね、ただ時間的にかなり長くてね、ちょっと目がちらつく時もあるんですよ、はいはい、
今回は少ないそうです、
はい、
2023年11月10日、
はい、
兵庫県立美術館で
お
パフュームの大規模衣装展、
はいはいはいはい、
パフュームコスチュームミュージアムがありました、
なるほど、はいはいはいはい、なるほど、
撮影可能だった衣装の写真を送ります、
あ、これはいいですね、はい、
スマホで撮影したため 数は少ないです、
はいはい、
スマホで撮影珍しいですね。
ねえ、
もしかして
しはるんですね、
スマホ撮影だけ OK やったとか。
ああ、それかもわからんね。
ちょっと見てみましょうか、せっかくなんで。
わあ、綺麗ですね、
はい、
あ、これはすごいね。なんと、おお、
こんなんが兵庫県立美術館でやったってことがちょっと僕は驚きですけど、ね、
いやいや、もうこういう時代ですよ。
ああ、パフュームですか、時代は。
いや、パフュームってない、分かってないんやけど
ね、はい、
人の名前ですか。
あの3人組の、
あ、名前、
あのこう歌を張る人です。
あ、そうですか。いや、あの、もう、いや、
結構歴史長いですよ、
うん、でしょう。
これ僕が大学生
ぐらいからありました。
いや、もうちょい最近かな、うん、けどもう多分10年以上は。
綺麗ですね、
間違いなく、はい。まあ、この彼女たちが
つけてはった、
はい、
つけようとしてる、
はい、うん、まあ多分ね、衣装、
すごいね、
これでもかというぐらいに。
あ、皆さん今あのスマホで撮ってやりました。
撮ってました今。
あ、いや、面白い面白い。
あ、撮ってる撮ってる、
うん、あ、これはなかなかのもんですね。
ちょっとあのなんていうか服飾展示みたいな、
うん、あ、まあそうですね、そういう感じですね、
はい。
まあ、モデルがあるわけではないけどね、モデルさん
っていうか、そうですね。この、あ、例えば、
あ、これ写真もあ
ります、ね、53番は、
はい、
はあ、何これ、なんて読む、雨男晴れ女って読むの。
そうですよね、うだん聖女ですかね。
うだん、ああ、そろそろ私の好みが分かってきたと思います。
はいはい、
ひらひら曲線でできたデザイン、重なるこの柔らかい生地感、
はいはいはい、
動くとゆっくりと体についてきてくれて、チラチラ見える足も回るたび動くたびに綺麗に見せてくれます。フェスでは自分たちが照明になるくらいの奇抜さが必要で、
でしょうね、う
ん、炎天下の中踊ることが多いので、軽くて涼しい仕上がりにしてくれています。
あ、そうですか。
舞台に上がる演者に寄り添ってくれながらも、その素振りさえ見せないエレガントなお衣装、
は
あ、これまたプロ技、うん、あーちゃん。
そうですか。ちょっと半分ぐらい分からんけど、まあ、新しい 着想感とかなんもあるんでしょうね、今の中にはね、はい。
アミューズフェスイン幕張2018。
そうですか。
で、まあ、この3人の方が着られた。
なかなかいいですね。うん、
はい、オレンジ。
あ、かわいいね、
うん、はい。
ありがとう。これはもう目が覚めました。
はい、多くの人が入っていました、
はい、
会場には。
でしょうね。
女性のファンもいたので。
あ、そりゃそうでしょう、う
ん。結構にぎわっていたという印象です。
はい、
グッズ販売ではパフュームの衣装も販売されていたので意外でした。
まさか樋口さん買うてへんやろね。
わかんないですね。
あ、
昨年大晦日の紅白歌合戦ではパフュームの衣装に注目して見ていました。
あ、出てはったんですね。
あ、そうか、これが11月の展覧会やったから見に行ったから、
はいはいね、あ、なるほどね、はい、
まあ、時期的にね、うん、見れたって
ことですね。近いからね、はいはいはいはい、
パフュームをテレビで見ることがあれば衣装に注目します。
わ、はい、かりました。今後なんかそういうチャンスがあったら。
そうですね、僕らも、
はい、
まあ、まず見ることはないですけど、
まあ、見たらですよ。
そうですね、うん、今年は、はい、宮崎県と北海道で、
はい、
来年2025年には、
うんうん、
広島市内と岩手県で開催されることが決まっています、うん、もうそこまで
決まってるんや。
機会があれば出かけたいと思います
また行ったら
すごいですね。そ、何がそんなにいいんですかこれ。
いや、綺麗ですよ、
うん、あ、そうですか、うんうんうん、ちょっと樋口さんリンク送ってくれてるんで、
はいはい、
あ、これですね、パフュームの大規模衣装展、メンバーの故郷広島を含む、
あ、故郷ですか、
はい、4都市での巡回が決定。
あ、そうか、あ、
広島の方なんです ね
そうですか、
まあ、はい、
まあまあ、
結構いろいろね、すごいですよね、うん、岩手とかでもある、
はいはい、
で広島でもある、兵庫県でもある、うん、北海道でも、
はい、もう全国規模ですよね。
すごいっすね、
うん、いや、おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、
今回のブラブラネタは以上です。
ありがとうございます。
放送楽しみにしています。
ありがとうございます、樋口さん、
ね、パフュームの、
はい、
こうちょっと影響力の大きさ、
目が覚めました。
そうですね、はい、これちょっと僕らも参考にしたい、
あ、ね、
どこ参考にするか分からない、
うん、いや、面白い、
いや、まあ、面白いですよね。
面白い面白い、
まあ、こういうのが、
うん、
この県立美術館とかで出てくると、
あ、それもっと面白い、
まあ、エベさんの仮面もね、
そうです、そうです、
国立民泊で展示、
はい、
今かどうか知らない
けど、今やってます、
今やってるんですか、
見に行ってください、みたいなエベッサ、
はい、はい、
あの、もう一つの
エベッサちゃうで、エベッサさんや、
エベッサのな、
エベッサ
あの親方もありますよ、 親方の人、あの大阪
デルフィン、
デルフィンと、で空飛ぶペンギンとかいう女の人の仮面とか、
デルフィンさん今大阪プロレスじゃない気がするんですけど、元大阪プロレス、
はい、泉市の市会議員してありますね。
はい、おひすびさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。目覚めました。
パフュームですよ皆さん、パフューム覚えててくださいよ、はい。まあ、言われんでも知ってるか、
知らんかったから覚えました、はい。
大阪歴史博物館、
ありがとう柴田さん、
はい、はい、企画広報課柴田さん、
もう覚えました、もうずっと前から覚えてます、
はい。特別企画展大阪街歩き、
は
い、北南、
あ面白そうこれも、う
ん。当館では4月19日から6月3日まで、
うん、6月3日、
はい、特別企画展、はい、大阪街歩き北南を開催します。
興味あるね、街歩きね、
はい、4月17日水曜日に記者内覧会を行いますので、あ、まあ、来てくださいということですね。これちょっとリンクがあるんで、
はい、
あ、これですね、本店では大阪を代表する繁華街である北と南を取り上げ、街歩きをするかのように具体的なルートを示しながら、
いい、ね、
それぞれの場所にまつわる館蔵資料や関連資料を通じて街の魅力に迫りますと、
最高、
うん、いうことでございます。これ以前もちょっと紹介した気がするんですけど、
あ、そうでしたかね、
はい、あの、はい、同じような内容を読んだ記憶があるんですけど、4月19日から6月3日まで、
はい、
大阪街歩き北南、
はい、
ということですね。
わかりました。
あ、まあ、田部さんもね、
はい、
梅田駅で、
ああ、
まあ、あんなことになったんで
起こしましたもんね。
そうですね、まあ、梅田駅は
関係ないか、
北です。
北ですね、
そう
ですね。
そして南は、
はいはい、
南波新材橋ですね、
はいはい。
まあ、大阪の代表する繁華街、
まあそうですね、
北と南
です。二大繁華街と言われてますね。
そうですね、はい、大阪街歩き、
はい、
特別企画展でございます。
ああいうところ、まあ、我が足で歩くっていうのがいいですよね。
そうですね、
はい、
でだからこの展覧会を見て実際に歩きに行ってもいいし、
あ、そうですね、
まあ、歩いた後に展覧会を見るのもいいと思いますし、あ、す、
ね、
あれ
近所の人が行かれたらね、
あ、
こんなとこもこんな歩き方もあるんかという、
ね、そうですね、
こういうのはやっぱり地元の人が見に行く意味が多いと思いますよ。
そうですね、はい、ちなみに観覧料大人600円、
あ、
高大生400円、はい、中学生以下無料となっておりまして、
はい、まあ、これぐらいは知らないですね。
そうですね、はいはい、ぜひ見に行ってほしいなと思います。
はい、よろしくお願いします。柴田さん、いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。次はですね、
はい、
フェスティバルプラザ PR チーム鈴木さんからいただきました、
はいはいはい、鈴木さん、いつもありがとうございます。いい情報いただいております。
ベーカリー&カフェ、ザ・シティ・ベーカリープレス内覧会、
これ
ええやん、
これちょっと食べられそうやな、ね、
パン食べれるかも、
ひょっとしたら何行けばね、いやいや、まあ、
4月16日
いやし話ですけど、俺らそんな人間や
から、はい、
はあ、
これはちょっと行きたいですね。
ちょっと行こうか、これ家族連れて行ってもいいな、記者会見か、
一応取材やから、あ、まあ、ラジオで、その、まあ、ラジオとかね、 YouTube で、
あ、
はい、あの、まあ、宣伝するというね、
家族はちょっと遠慮した方がいいかもしれない。
どうですかね、
何やろ、どんなもん、
ニューヨーク、はい、ユニオンスクエア生まれのベーカリー&カフェ、ザ・シティ・ベーカリーが4月20日土曜日大阪中之島の中之島フェスティバルタワーウエスト1階にオープンいたします。
すで、
はい、はい、に新店オープンについては、
うん、ね、
3月7日のプレスリリースでご案内済みですが、オープンに先駆け、
はい、
プレス関係者をお招きしての内覧会を下記の通り開催いたします。
うまくいけばちょっと食べられそうや、
まあまあまあまあね、そういうことで、
あ、はい、まあ、プレスもこういうことがないとやってられるわな。
というわけで皆さん、あの、大阪でおしゃれなお店を探してる方
ね、
一回中之島チェックしてみてもいいんじゃないかなと、
そうでしょうね、
思います。まあ、僕らがこの取材に参加するかどうかは分からないですけど、
はいはいはい、
あの、ね、お便りいただいたんで紹介させていただきました、
はい、
まあ、
かなり優先事項に入れたいですね、これは。
そうですね、はい、はい、あとはですね、
はい、
NPO 自転車活用推進研究会さんからいただきました、
はいはいはい、いつもありがとうございます、
はい、
はい、
あ、速報って書いてますね。
何かありましたか。
4月6日
あ、ほう、え、ほうほう、
午前11時
え、
うん、10代目自転車名人として、
うん、
これ何て言うの、安田幸宏さん、
どないしはった
っけ、かっこ団長安田さん、これ多分安田大サーカスですよね、
あ
芸人さんの多分方で、安田、え本名は何、
うん、
本名書けよ、うん、団長安田、
まあいいかな、そう書いたんだったら、
いやちゃうねちゃうね、本名書いてんねん、
ああそうですか、
あ安田博美さん、
は
あ
は
あ、兵庫県西宮市出身、おお、まあ、A 型、
はい、
49歳、
まあ、A 型はいいわ、
はい、安田博美さんが就任しました、
ああ使われたってことやね、職人で、
その就任式はサイクルモードインターナショナルのメインステージで行われました、
はい、
ああなるほど、ということで、
はい、これちょっとまあ自転車に乗らんので、
そうですね、うんうん、まあ、NPO 自活圏の、第10代目自転車名人っていうの、そういうのがあるんですね、
まああるんでしょうね、
あそれに
疲れた
安田さんが就任されたと、
あなるほど、
いうことです、皆さん覚えておいてください、
はいはいはい、わかりました、ありがとうございます
あのこの方はね、あのすごい自転車好きな方で、
そうですか、
あの結構なんか長距離自転車とか用しはる、
ああそうです、
まあ、なんかちょっとした選手ぐらいの能力のある方なんですけど、
名人疲れた
と、そうですね、まあ、その方が第10代の、自転車名人として就任されたということで、皆さん、
はいはい、まあ、
あの覚えておいてください、
はい
はい、以上かな、
そんなことですね、
そうですね、はい、以上をもちまして今週すべてのお便り紹介終了いたしました、は
い、ありがとう、
皆さんお便り本当にありがとうございました、
たまに抜けてる方もあります、そういう時はまた来週ね、
そうですね、ですか、あの2週間に1回のちょっと配信なんでね、はい、抜けてる方がいたら、
すみません、
再来週紹介になります、
はい、はい、ありがとうございました、はい。